ーヒープレゼンツ川崎ショータイムコーヒースイッチオン。
8月3日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る。時間が早くしか見まくりかもしれませんが、そんなのへっちゃらバラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイちゃんのお時間がやってまいりました。
はい、
いやー暑いですね、毎日ね。
本当にもう地獄のような太陽光線。
いや本当にだって、はい、それでも火曜日でしたっけ、都内で急に氷が降っちゃったりとか、
はい、ありました、雷があって ね、
はい、ゆるお姉さんは大丈夫でした？
あ、私はちょうどお昼ご飯の保育園で働いてる時間帯で、はいはい、お昼時間でお昼ご飯食べに行こうとした時に、はい、わーって降ってきたんで、はい、大丈夫かなと思いつつ傘を保育園に置いてあったので大丈夫でした。
でもあれだけの氷だとね、傘に穴が開
いて
なんですけれどね。今日のゲスト様はですね、後ほどお名前はご紹介するんですが、今ちょっと声だけ出していただこうかななんて思っておりまして、ゲスト様は大丈夫でした？火曜日の都内の氷は。
武蔵小杉にいましたので、あんまり降らなかったですよね。
散らわせたんですね。
武蔵小杉はそうなんですよ。30分ぐらいちょっとダーッと降って風も強くって、それで終わっちゃったんですけれどね。はい、皆さんね、まだまだちょっと不安定なね、お天気が続くみたいなので気をつけましょう。はい、情報をね、しっかりと、見ながら過ごしていただきたいと思います、
はい、
さあ本日のメインパーソナリティ散々喋りました。小杉のマドンナになりたいけれど、まだまだまあどんな人、いつになったらなれるんだ、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。そして
はい、子供たちに歌を届ける歌のお姉さんとしてステージ歌手をしてます、そして現役保育士のルルお姉さんです。元気素敵大好き、
はい、いろんな、ね、タイトルございますね。
あります、
ルルお姉さん、はい、
そうでございます。
はい、もう一人のパーソナリティ、ゆうゆは AD として、走り回ってくれてます、はい、プロデューサーのシチューさんは別の場所から放送を見守ってくれています、
はい、
さあ本日特集するのはですね、住まいと地域のコンシェルジュ、東京建物不動産販売武蔵小杉支店、はい、ということで本日ゲストの方にはすでにスタジオにお入りいただいておりまして、はい、皆さんも先ほどお声を聞いていただきました、はい、ご紹介いたしましょう。住みたい街ランキングで常に上位に入る武蔵小杉というのはリスナーの皆さんもね、皆さん知っていることだと思うんですけれど、
はい、そうですね、
圧倒的な都心へのアクセスの良さに加え、大型商業施設が立ち並ぶ再開発エリアと昔から変わらない姿の、商店街エリアがうまく融合され、武蔵小杉だけで生活が完結するようになったのも人気の要因ですよね、うん、本日のゲスト、住まいと地域に関わることならお任せあれというね、はい、もう頼もしい方なんですけど、
はい、
東京建物不動産販売株式会社武蔵小杉支店長の鈴木慎吾さんです。武蔵小杉エリアの現在の課題や街の移り変わりなどをプロはどう見るんでしょうか。たっぷりとお話を伺いたいと思います。鈴木慎吾さん、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします、
はい、大丈夫ですか、緊張してないですか？
めちゃめちゃ緊張してますびっくりするぐらい。
リスナーの皆さんね、お打ち合わせの時はそんなに緊張されてなかったんですよ、
うん、
はい、
ね、
スムーズなお打ち合わせをさせていただいておりますが、
はい、
鈴木さんどうぞ後半部分で、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。リスナーの皆さんもね、番組後半のゲストトークコーナーをお楽しみにしていてください。さあ今聞いているよという皆さん、パソコンやスマホから小杉スイッチオン、番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグつけてカタカナで小杉スイッチオンからお送りください。 Facebook の、コメント欄、そちらからもお便りをいただけます。 LINE 公式アカウントからもいただけます。 LINE 公式アカウント、今私たちの方から情報発信してないんですけれどね、皆さんからの、お便りはこちらの方で、いただけますので安心して送ってください。採用された方で住所と本名が記載されている方には小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントします。ここで中原区のお天気をお伝えしましょう、
はい、
さあ毎日暑い日が続いてますよねなんて冒頭からお伝えしているんですが、うんうん、今日はですね、中原区はその氷とかのね心配はなさそうで、はい、最高気温なんと35度、やはり酷暑がね 続いております、ね、あとね最低気温が高いのがちょっと辛いですね。最低気温が27度、
最低で27度、
はい、ですので室内でもこう冷房をね上手に使っていただけたらと思います。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております、川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。
野口基地、
こんな喉の口まだ酔いの口、クリエイティブの時短辞書野口基地、
詳しくは野口基地で検索。
お口のことならファンタシカ、
綺麗な歯ならファンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならファンタシカ、
素敵なシニアにはファンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はファンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のファンタシカクリニックまで。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、移動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
はい、皆さんにはね CM 聞いていただいている間もこのスタジオ内和気あいあいとちょっと笑ったりしてたんですけど、
笑い声がね、
はい、
出ませんね、
はい、79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波からまたサイマルラジオでも生放送中、また小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は DJ 恵子と、
はい、ルルお姉さんね、
はい、よろしくお願いいたします。お願いします。リスナーの皆さんね、私先週マンションの、ラジオ体操というイベントがありまして、9日間土曜日から土曜日までやってたんですけれど、はい、ラジオ体操って第1と第2体操をやると相当筋肉がほぐれるの知ってました？
って言いますよね、しっかりやると体にいいって。
そうなんですよ、うんうん、でしっかりダラダラやるんじゃなくてしっかりストレッチやりながら一つ一つピシッピシッとやると筋肉がね少し動いていいらしいんですよ、うんうんうん、でなんでこの筋肉の話したかっていうとね、熱中症って筋肉量が関係しているのって知ってます？
知らないです。
あれ、ゲスト様あらららら、リスナーさん今頃うんうんってうなずいてるかもしれないのに、今目の前でゲスト様がいや知らないですこれ言ってますけれどね、はい、筋肉量が多いほどこの多くの水分を体内に保持することができるんですと。なので脱水症状になりにくい。でそのため日頃から筋肉を作る材料となるタンパク質をしっかり取るのと、あと適度な運動して筋肉量を保った方がいいらしいんです、うん、なのでよくいろんなこうニュースで、ね、見たり聞いたりするんですけれど、お年寄りになってくると熱中症、筋肉量がね減ってくるので、本当にこれ皆さんね外に出て運動するのは暑いと思いますので、家の中でちょっと足踏みしたりして、そうすると足の筋肉が一番ねついてるところなので、うん、ぜひ皆さん家の中で新聞読む時とか本読む時とかテレビ見てる時とかいいですよね、
ながら運動、
ながら運動、足踏みをしていただけたらと思うんですが、はい、まあでも今日のゲスト様鈴木さん、はい、今日もまあ、半袖ではいらっしゃいますが、まあすね、はい、シャツ、いわゆる日本人サラリーマンであるような格好の、
まあまあ
そして半袖シャツなんですが、はいはい、やはり営業に出られていて、
はい、
暑い時ありますよね。ありますってか、
あります、まあ、毎日暑い日多いですけど、うん、まあ、昔ほどスーツの上着を着て歩くっていうことがなくなった、まあ、クールビズがまあ皆さんに浸透して、うん、はいはい、割と上着を着なくても、うん、気にされる方がいなくなったっていう点では、うん、だいぶ助かってるなって、ここ10年ぐらい前に比べるととは思いますね。
なるほど、はい、それでもやはり短パン履くこともできないし、
はい、
水着着ていくこともできないし、まあ、水着ね、血のパンっていうわけにももしかしたらいかないんですかね、
まあ、血のパンぐらいだったら大丈夫かなと思いますけど。
どんな感じで熱中症対策とかされてるんですか？
まあ、もう本当水分これだけは本当にしょっちゅう飲むように、うんうん、 してますね。それだけは気をつけてますね。
はい、はい、鈴木さんね、もう一つ、はい、あの水中毒っていう言葉知ってます？
そうなんですか？
知らない。そうなんです。
知らない知らない。
お水ね、皆さん、はい、そう、水分補給しっかりするの大切なんですが、やはりね3リットルとかこう飲んじゃうと意外とお水ばっかりがこう溜まっちゃって水中毒って言って体がだるくなったりとかするんですって、はい、でもこれがね死に至ることもあるっていう、今ちょっと調べてもらうと本当にリスナーの皆さんも水中毒ってちょっと調べてみてください、はい、でこれを、予防するにはお塩、塩気のあるものも一緒に、はい、あとは水筒にお水入れるときには塩を少し、
はい、
よくあのルローネーさんがこの季節になると塩タブレットみたいな
のを持ち歩いてますね。あ、塩タブレットの、はい、あのキャンディーね、はい、皆さんに配ってるんですけど、
はい、ですからね、あの塩分のあるお味噌汁とか梅干しとか、はい、少しつまみながらお水を飲むといいんですって、はい、この水中毒もちょっと皆さんね調べながら注意していただけたらと思います、はい、さあここでリスナーの皆さんに1曲聴いていただきたいと思います。本日の1曲目のリクエストは私でですね、お届けするのは矢沢永吉さん A ちゃんのチャイナタウンなんですが、なぜかと言いますと、
はいはい、
先週末ですねフジロックに A ちゃんが初出演だったんです ね、
はい、フジロックに、
フジロックに、私の娘がフジロックに仕事で行っておりました、はい、映像を送ってくれまして、お母さん A ちゃんが来てるよということで、今日も A ちゃんを聴いていただきたいと思います。チャイナタウン。聞いていただきました、矢沢永吉さんのチャイナタウン。そしたら次のコーナーはルローネーさん、ちょっとだけ、
あ、いいですか、
はい、皆さんに情報をお願いしちゃって、
はい、はい、かしこまりました。続いてのコーナーは、はい、RR コーヒー出店情報でございます、はい、我らが、番組の、カムリスポンサーの RR コーヒーさん、はい、キッチンカーでね、いろんなところで、コーヒー販売されております、はい、本日はお休みなんですけれども、うん、週末にかけて、はい、様々なところでキッチンカーで出店されているそうです、ご紹介いたします。明日4日金曜日は10時から16時サンラフレゆりが丘にて、営業されております、うん、そして土曜日は、2つの箇所で行われておりますね、はい、5日土曜日は、うん、小金公園、東京の小金公園ですね、
はい、
9時から16時半そして平間商店街では17時から20時半まで行われているそうです。
平間商店街って今まであんま出てこなかったですね、
うん、そうですね、なかなか、ね、小金公園も私初めて見たような気がします
ね。確かに、う
ん、ね、いろいろ
絹田公園だったりとかしたから ね、
ですよね、はい、いろんなこう範囲を広げて、
はい、そうですね、
活動されてるんですね、はい、そして日曜日、6日日曜日は、うん、小金公園9時から16時半そして、玉川丸子橋でも、10時から16時に出店されているそうです。皆さん暑いのでね、はい、コーヒー飲みに行ってみてください。
飲みたいね、
美味しいですよね。
はい、ルルお姉さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあこの後は私の方から武蔵小杉周辺情報としまして、まあ、川崎市内でねいろんなことをよ、やってるよっていうような情報をお渡ししたいんですが、うんうん、もうね会う方会う方に、うん、いや恵子さん、うちの娘息子たちが小学生幼稚園生なんだけど、なんか無料で楽しめるところないかね、夏休みっていうようなね、
夏休み
ね、はい、ことを聞かれるんですけれど、うんうん、まああのお打ち合わせの場でもね、先ほど鈴木さんとお話ししていた市民プールとかね、
はい、
県がやっているプールです
か、そうですね、
ね、はい、そういうところは少しお休みで行けたりすると思うんですが、今日ご紹介するのは来週の水曜日なので、今日ご紹介しておかないとと思ったのでね、お伝えしますね、うん、こちらが夏の工場見学ツアー in 水江町というところで、川崎の駅からバスで行くところにはなるんですが、これがですね、小学4年生から6年生が対象で、その保護者の方も対象です。で、一応ね無料の参加費で、これが申し込みが必要で、であれなんですよ、あれあれあれあれあれ、早い者勝ちってなんて言うんだっけ、言葉で言うと
先着順間違いではないですね、はい、
ものじゃでもね、さっき私ね QR コード読み込んでみたら、うん、まだ申し込みいけてるので、
間に合うんですね、
はい、間に合ってですね、うん、これ何がいいかと言いますと、うんうんうん、あの4年生から6年生のお子さんを持つ保護者の方、川崎市の環境への取り組みや、うんうん、川崎市で活躍する会社のお仕事が学べるというゼロ エミッションを学ぼうというね、リサイクルをすることで廃棄物や排出量をゼロにしようというね、うん、そんな考え方のその工場見学ツアー、うん、で、2つから選ぶんですけれど、大型冷凍倉庫の見学、
大型冷凍倉庫
の見学、はい、マイナス25度の冷凍倉庫に入ってその謎を解明しよう。
あ、涼しいとかいう段階ではないですね。面白そうですね、
はい、でもう一つが家電リサイクル工場って言って、はいはい、私たちがいつも使っているエアコンや洗濯機はリサイクルに出した後はどうなるのというね、うん、家電リサイクルの仕組みや技術の全てが分かるというね、この工場見学ができるというものになっております、うん、はい、8月の9日水曜日9時半から12時、13時半から16時、各、時間帯に各組があるのかな、各組が先着順であるのかな、うんうんうん、はい、でこれはね、あの何で調べればいいかと言いますと、川崎障害学習情報って言って調べていただくか、うんうん、夏の工場見学ツアーIn 水江町、水、あ、インいらない、水江町って入れてください。そうしないと夏の工場見学ツアーだけ入れると東京都内のもいっぱい出てきます。あ、まあ、もちろんね、東京都内もね、皆さん行っていただいても大丈夫です。あともう一個無料で行けるところが、これね、7月22日から8月20日まで行けるんですけれど、夏休み企画展プラネタリウムの舞台裏が見れるんですよ。
プラネタリウムじゃなくて舞台裏ですか。
そう、ほう、これが、空と川緑の科学館、川崎空と緑の科学館ですね、うんうんうん、どこだっけこれ、ね、いつもの登り戸だね、はい、登り戸だね、はい、登り戸ですね、はい、こちらも、プラネタリウム、空と川崎空と緑の科学館で調べてみてください。ここで詳細言ってもね、はい、皆さんきっと忘れちゃうと思うので、はい、これで終わりにしたいと思います、はい、以上武蔵小杉周辺情報でした。時刻は、14時18分19分になろうとしております。はい、はい、次のコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸かバツかで回答して安全安心について学んでいく、その名も安全、あ、今日の安全安心一問一答。中原定理社長によかったご協力いただいている問題でゲストさんにクイズに参加していただくコーナーです。本日お答えいただくのは、住まいと地域のコンシェルジュ、東京建物不動産販売武蔵小杉支店支店長の鈴木慎吾さんです。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、丸かバツかでお答えいただきます、はい、さあ、それでは早速いきたいと思います。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の鶴田ちなみです。この言葉が出たらもしかして詐欺。お金、キャッシュカード、 ATM、 暗証番号合わせず電話を切ってシャープ9110。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
ありがとうございました。それではルロお姉さんから問題お願いします。
はい、問題いきますね。ご準備よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
緊張してますよ、ゲスト様、
ね、緊張されてますね、
はい、
では参りましょう。問題です。
はい、
110番通報は電話以、あ、失礼しました、はい、電話以外ではすることができない、うん、丸か×か。
もう一回言って。
もう一回。
あ、電話以外ですることができるかどうか。
はい。
できないっていう質問の仕方だから。
ことができない。できれば×ですし、できなければ×。
できなかったら。
できなかったら、待ってくださいよ。うん、もう一回問題いきますね。
はい、お願いします。
110番通報は電話以外ではすることができない。できない場合は丸。できる場合は×。どちらでしょうか。
110番、まあ、バツであってほしいです。バツです。
あ、バツですか。
バツ大丈夫ですか。
じゃあ、
アーカイブこれ残りますよ。あ、終わっちゃった、うん、
それでは、はい、電話以外ではすることができないバツ、正解なのでしょうか。
よかった。
よかった。
おめでとうございます。
リスナーの皆さん、今ゲスト様ね、ご自身で答えた割には、お、よかった。
すごいされてましたね。
目を大きく見開いてましたけれど、大丈夫でしょうか。では、補足説明お願いします。
はい、補足説明です、はい言語や聴覚に障害を持つ方のために、はい、110番アプリシステムというスマートフォンのアプリやファックスでも通報することができます。まあ、詳細については神奈川県警察の、ホームページで確認をしてくださいとのことです。
なるほどね、うん、やはりねいろんな方がいらっしゃるから、はい、電話だけではねなかなか難しいですもん ね、 ね、うんうん、はい、よかった。まるであ
、よかったです、本当によかった
ほっとされてる、
うん、おわりさんに怒られるとこ
です引きつけられちゃいますね、
ほっとされてこれで帰らないでくださいね、はい、この後が本番ですから、はい、はい、ありがとうございました。以上、安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。さて、リスナーの皆さん、大変お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。はい、ご紹介したいと思います。本日特集するのは住まいと地域のコンシェルジュ、東京建物不動産販売武蔵小杉支店。住みたい街ランキングで常に上位に入る武蔵小杉、圧倒的な都心へのアクセスの良さに加え、大型商業施設が並ぶ立ち並ぶ再開発エリアと昔から変わらない姿の商店街エリアがうまく融合され、武蔵小杉だけで生活が完結するようになったのも人気の要因ですよね。本日のゲストは、住まいと地域に関することならお任せあれというね、頼もしい方です。東京建物不動産販売株式会社武蔵小杉支店店長支店長の、鈴木慎吾さんです。武蔵小杉エリアの現在の課題や街の移り変わりなどをプロはどう見るんでしょうか。たっぷりとお話を伺いたいと思います。武蔵小杉支店の支店長、鈴木慎吾さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さんざんもうお声は出していただいてるんですが、はい、ありがとうございます。ではですね、早速リスナーの皆さんに自己紹介をお願いいたします。
はい、はじめまして、東京建物不動産販売の鈴木と申します。平成20年にですね、弊社の方に中途で入社しまして、平成20年の時は、3年間自由が丘支店というものがありまして、うん、そこで武蔵小杉のエリアを担当していたんですけども、平成23年にですね、ちょうどブリリア武蔵小杉が、竣工した時にですね、その下の方に自由が丘支店が武蔵小杉支店という形で移ってきまして、うん、そこで、まあ、武蔵小杉で文字通りですね、営業をずっと続けて、うん、移動することもなくですね、はい、通算でも15年ぐらいですから、武蔵小杉、はい、もうタワーマンションができた時からずっと営業していると、はい、そんな感じで、やらせていただいております。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。私がいつもリスナーの皆さんに、武蔵小杉在住14年目とお伝えしているので、そのちょっと前ぐらいから武蔵小杉の街を知ってらっしゃる。
まあそうですね、営業始めたのはちょうどそれぐらいですね。はい、はい、
まだあれですね、タワーマンションがこれほど建っていない、
いない時ですね。はい、分譲が始まったぐらいの時からですね、はい、本当に。はい、
まあね、この後もお伺いしたいと思うんですけれど、かなり武蔵小杉も変わってきましたね。
そうだ、まあやっぱり人も増えましたし、道がすごく綺麗になったなというのが印象ですかね。はい、
道ですね、確かにそれはありますね。はい、さあ、東京建物、不動産販売ということで、どのようなことをしていらっしゃる会社なのかを教えてください。
はい、東京建物グループとしてはですね、ブリリアという、まあ、マンションのブランドでですね、はい、マンション事業を、まあ、やっているというところですけども、その他でですね、都市開発事業、今でいうと東京駅の八重洲口の開発だとか、京橋の方ですね、はい、そちらの方のエリアの再開発やってたり、まあ、物流施設の開発だったり、商業施設の開発運営ですね、はい、あとはリゾートホテルやってゴルフ場あったりしますし、うんうん、あと NPC ですね、うん、まあ、別会社ですけども、駐車場の事業やってたり、うんうん、あとは私どもがやってる不動産の売買とか、賃貸の仲介だとか、うんうん、まあ、そういった形で、総合不動産会社としてさまざまな領域でちょっと事業を行っているというようなグループの位置づけになってますね。
はい、はい、
八重洲のあの辺もそうなんですね。
もともと東京建物の親会社があそこの八重洲口のところに、あのかなりこうレトロな建物がちょっと前までありましたけど、
はいはい
はい、
今あれですよね、東京ミッドタウン、
いや今も完全にあのさら地みたいな形になっちゃって、八重洲口の方は
そうか、
はい、
あなるほど、
今塀みたいなこうなんでしょう、建てられて、
はいはいはいはい、
今まさにやってる最中っていうところですね。
そうなんですね、
はい、
私あのちょっと前までですね、あの別のお座敷としてですね、はい、ちょっと八重洲口のですね、はい、某銀行で少しだけあの仕事を、別のお座敷をしておりまして、はいはいはい、あの辺そうですね、あの頃からちょっと変わってきたかもしれない。
そうですね、今綺麗にさら地が結構な範囲で増えてて、はい、今本当にやってる最中というところですかね。はい、
もう何年がかりになるんですかね、今度これ全体終わるの。もう20年とか、
まあ、そこまで先ではないと思いますけど、あと京橋の方とかまだあの高速が下に降りたりとか、
そうです、
なんかいろいろあるみたいで、はい、結構時間もかかったりはするみたいですけど、まあ本当にあの街づくりという、はいはい、ようなことをやってる感じですかね、イメージとしては。は
い、そこもね本当に渋谷みたいにいろいろ変わってくるのかななんて通るたんびに楽しみにしてたんですが、渋谷までは変わらない、
難しい。
鈴木さんの担当ではないということで、はい、次のお話に行かせていただきます、はい、さあその中でもですね、今あのご紹介させていただきました鈴木さんがいらっしゃる武蔵小杉支店、どんな特徴がおありですか？
あの周辺のタワーマンションですね、こちら あの仲介だったり、あと近隣の東京建物が分譲したマンションですね、数多くありますので、そこの仲介を、中心に営業展開しているという形です。で、あの若いスタッフもかなり多いので、とにかくフットワークよく動けるようにということで、はい、あの若い子は本当にそこが命だと思いますので、はい、頑張ってもらってます、
はいはい、支店には今何名ぐらいいらっしゃる？
アルバイトの方含めて10人ですね、
はいはいはいはい、
それほど大きくはないですけども、
はい、で若い方っていうのは20代ぐらい？
20代がそうですね、半分以上ですかね、う
ん、鈴木さんって何歳ぐらいなんですか？聞いちゃった
私50になりました、この間。
先ほどね、はい、あのお打ち合わせの時に矢沢永吉さんご存知ですかって言ったら、僕の世代じゃないですねって言ってませんでした？
どっちかというとあのチェッカーズとかそっちですよね。
あ、そっかそっか、はい、そうですね、はい、そうでした。
もうちょっと上の方、うちの姉とかが多分それぐらいですかね。
そうですね、はい、いろいろと年齢のことまでお伺いしておりますが、はい、そっか、20代の方たちもあのいらっしゃるということは、結構あのエネルギッシュなそんな力も加わって。
そうですね、
先ほどフットワークという、ね、はい、単語で示していただきましたが、はい、さあそのスタッフの皆さんがね、はい、やりがいを感じながらこう生き生きと活躍するための取り組みをしているなんていうのをちょっとホームページで拝見したんですけれど、はい、これってどんなことなんですか？
私個人的なあれなんですけども、まあ、何より、ね、あの会社に来るのが嫌とか、
はい、
そういう形にはならないように、
はい、
雰囲気作りをしたり、まあ、むしろあの楽しく会社に来たいというような形で、みんなが働いてくれるような、はい、雰囲気作りはしたいなと思って、そこは心がけてるんですけど、はい、まあ、なぜかといえばやっぱり心が満たされてないと生活もうまくいかないですし、はい、当然仕事もうまくいかないっていうのは信念で持ってますので、はい、まず心を豊かにすることから始めようねっていうところでは、個人的にはそこら辺を気にして取り組んでます。
あの鈴木さんもやはり心豊かに今お仕事されてるんですか？
そうですね、はい、あの私生活もそうですし、
はい、
まあ、あの基本的には満足、幸せかと聞かれると基本的に幸せですと答える感じです。
鈴木さんのねご家族がもしかしたら今リアルタイムで聞いていただけてるかもしれないし、そうじゃなくって、
はい、
アーカイブで残るので聞いていただいてるかもしれないんですけど、はい、ご家族の方、鈴木さん素敵なあのお答えをしてくださいました。幸せですって、はい、先ほどね、ご家族の皆様にお伝えしちゃおうあの鈴木さんね、いやちょっと家族から大丈夫なのって言われてるんですよって言ってましたね。
まあ、喋りあんま上手くない
大丈夫です、はい、全然大丈夫です、はい、
よろしくお願い
します。はい、ありがとうございます、はい、さあ武蔵小杉支店での鈴木さんのお仕事内容ってどんなんですか？今
今ちょうど夏休みだし、お子さんたちにもちょっと分かるような、あのこういう仕事に就くとこういう仕事があるよみたいなのをちょっとお願いできますか。
あ、まあ、そうですね、まあ、あのというか、まあ、朝出社をして、まあ、事務作業をしてというとこ、はい、あとは終わったら本当にあのお付き合いのあるあの方ですね、お客様のところに行って挨拶したり話をしたりというような感じですね。うん、最近は暑すぎて本当外に出るのも嫌になりましたけど、うん、ただ、娘がですね、はい、去年かな、はい、学校でこの仕事について調べるというところで、うん、私の仕事を調べたんですけど、うん、不動産屋になって利点はありますかって言ったらお菓子がもらえるとかそういうの書いてまして、
お菓子がもらえる、まあまあ、あのってどういうこと。結
構お客さんからこうお礼とかで、うん、いただいたりするんですよ。それを家にまあ持って帰って分けると、はい、なんかお前はいい、パパはいいお仕事をしたからもらってんだよと、ただでもらえるわけじゃないんだぞということは言いましたけども、不動産屋はそういうもんだっていう勝手なあれがついてちょっとあれですけど。
なるほど、はい、今夏休み中のもしかしたらお子さんたちがね、はい、娘さん以外にこう聞いてるかもしれないんですが、はい、大丈夫ですかそんなこと言っちゃって、
まあ、いい仕事何でもそうでしょうけど、いい仕事をすればきっとそれに感謝してくれる方がいて、はい、まあ、お菓子がもらえるかどうかは別ですけども、はい、感謝してくれる方が絶対にいるっていうところではどんな仕事でも一生懸命やろうねっていうことだと思います。
はい、はい、ありがとうございます。基本じゃあもう外に出られて営業で、はい、今までこうお付き合いをしてきたお客様のところに顔を出させていただいたりですとか、はいはい、何かお困りごとないですかみたいなことを聞きに行ったりとか。
そうですね、本当にお茶飲んで、うん、お茶いただいて話してるだけで帰ってくることも当然ありますし、うん、はい、それこそお菓子ごちそうになってですよね。お茶菓子出されて
っていう。リスナーでお子さんがいたらね、ちょっとそんな楽な仕事思っちゃうかもしれないんですけれど、大人の世界は大変なんですよ皆さんね。はい、ご自身がね、皆さんが大人になった時にこの苦労さがね、大変さが分かって、はい、なんだお菓子もらうにも大変だったのかとね、はい、分かっていたのですね。はい、思いますが、さあちょっとプライベートな話をお伺いしちゃおうかなと思うんですけれど、はい、鈴木さんはその学生の頃何を学んでいたんですか、っていうのはなんで不動産会社ってちょっとそこにつながっていくんですけれどね。
はい、はいはい、まあ、大学生の時ですね、まあ、本当によくあるよく遊んでよく飲みに行くっていうような大学生活を非常にしてまして、はい、ただ大学3年生の時ですね、将来どうしようかなってちょっと本気に、まあ、皆さん就活とかし出す頃だとは思うんですが、うん、そこでどうしようかなって思った時に司法書士になろうと思いまして、うん、まあ、予備校みたいなとこですね、はい、そういうとこに通い始めまして、うん、で大学卒業後もですね、その司法書士事務所で補助者という形で就職をして、はい、うん、でそこでまあ計10年弱ですかね、はい、やりましたけども、結局資格が取れずに不動産屋さんになったと、はいはいはいはい、いうことが経緯としてはありましたね。はい、
基本じゃあ、その大学卒業後も司法書士の勉強していた、
はい、そうですね、はい、
はいはいはいはい、で大学3年生まではじゃあただ単に遊んでいた、
ただ単に遊びました。バイトして遊んでですね、はい、
遊んでいたのはちょっと語弊がありますけども、
そうですね、
テストの時だけしか勉強しない普通のよくある大学生ですね。
はい、なんで司法書士勉強しようと思ったんですか。
まあ、法学部だったのもありますし、
はいはいはいはい、
まあ、一番身近だったのもあるんですけども、あとはまあ何でしょう、転勤、まあ、自分が転勤族だったので父が、はい、転勤もないし自営であればと思って、はいはいはい、
なるほど、
始めた感じですね。
へえ、はい、そうかそうか、はい、もしそっか、これで合格されて、はい、でご自身で合格されると自営することができるってことです
か。まあ、司法書士事務所とかそういう形で自営でやられている方はかなり数多いので、
そういうこと
だ、はい、
なんか司法書士っていう単語だけ聞くとすごい難しい勉強してるようなイメージありません、ルローネさん。
そうですね、うん、狙う大学生は私も大学生の友達で結構いました。
へー、大学生、私周りにあんまりいなかったんで、うんうん、すっすごい難しいようなイメージなんですが、うん、はい、でもそれを、まあ先ほどおっしゃった、
ちょっと試験は落ちてしまったけれど、はい、これ頑張ったことは無駄にならないと。
そうですね、本当に今の仕事にも役に立ってますし、うんうん、まあ、いろんなところで役に立ってるなとは思うので、うんうんうん、これこの間テレビ見て松岡修造さんも言ってましたけど、
なんて言ってたんですか。
頑張ったことは無駄になってないと、今のあなたを形成しているのはその頑張りがあるからですというのを松岡さん修造さんが言ってまして、はい、じゃあその通りだよなとか思いながらテレビ見てましたけど、
熱い方ですからね、はい、松岡修造さんも ね、松岡修造さんのそのカレンダーかなんかにこう書いてありそうな文言ですね。
ひめくりね、机の前に
ありそうな言葉ですね。
ひめくりかしら机の前にあります、私のデスクの前に、
ね、それを日々見ながら、はい、今日の言葉として、
そうですね、まあ、本当にそうだよなって思うことが多いですよね、
はい、
はい、笑っちゃいますけど、
はい、うん、はい、ありがとうございます、はい、そうするとそうか、司法書士のお勉強ということはその書類を作ったりとか、
はい、
建物と建物をのなんだ、持ち主さんを変えるときに、はい、
名義を変える、
名義を変えるとか、はい、あとはなんだ、ご家族が、まあ、亡くなられた時の、
まあ、相続、その名義を変えるとかですね、
はいはいはいはい、本当にいろいろなことが役立っている今のお仕事の内容だと思うんですが、はいはい、この仕事の何に魅力を感じて、なんでこの会社で働きたいっていうか働くことになったんですかなんて質問は難しいですかね。
いや、まあ、不動産、まあ、結果として受からなかったので不動産屋になったというところも、まあ、あるんですけども、はい、まあ、仕事やってみてですね、不動産仲介業自体が、まあ、オーナー様の所有している物件を買い主さんの、まあ、その物件を探すという形なので、まあ、橋渡しをしているような仕事でですね、まあ、それなりのかなり高額なフィーは頂戴するんですけども、取引後にやっぱりありがとうと言われるお菓子をもらうわけではないですけど、ありがとうと言われてお菓子をいただいたり、まあ、するっていうとですね、
はい、
すごく頑張ってよかったなって、こうそこですごく今までの努力がこう報われたっていう形で、それがやっぱりやみつきになってくるみたいなところは正直ありまして、で、まあ、あとその、まあ、以前のお客様からですね、はい、ご紹介、まあ、再度のご紹介とかご案内とか、はい、いただけるとなんかさらにテンションが上がると言いますか、
うんうんうん
う
ん、
そういう点ではもうちょっと取りつかれるような形になりますけども、うんうん、やってよかったっていう気持ち、はい、またやるぞっていうところの繰り返しでずっとやっちゃってますね、
うんうん、
はい、
その先ほども営業の、はい、お仕事がまあ大半を占めていらっしゃるということで、
はい、
いろんな、今までお付き合いのある今までこう、はい、お会いした方たちの家に行かれてとかお話を伺ってというところで、はい、まあね、ただ単にお話をしてただ単にお茶と、ね、お菓子を食べているわけではなく、はい、やはりお困りごとを聞いて、はい、それが、どこかとつながった、パイプ役をされてと、ね、はい、いうことでありがとうという言葉がね返ってくるんでしょうね、うん、
まあ、そうです、それが本当に やりがいというか、はい、それだけかもしれないですけどね、うん、
まあ、営業の方にはの中にはやはりこう数字だけを求めて、はい、必死になってね数字だけを取りに行く方もいらっしゃると思うんですが、はい、だけれどそうじゃなくそこにもちゃんと人とのコミュニケーションの中にも時間をかけているというところが鈴木さんのスタイルなんですかね。
まあそう、まあ、以前、まあ、この会社に入る前ですね、うん、その比較的、まあ、数字市場主義というか、
うんうん、
比較的そういう会社には行ってやっぱり肌が合わなくて、うんうん、退職して今の会社に来たっていうところはあるんですけども、
はい
はい、
今のじゃあ鈴木さんのスタイルでやっていけるお仕事、
そうですね、
はい、そこにまた魅力を感じていらっしゃって、
そうですね、
はい、まだまだ15年これからまたさらに10年20年、はいはい、続けていける、
はい、20年重いかな
と思って、見てください
、はい、
さあちょっと質問を戻すんですが、はい、武蔵小杉エリア現在の課題っていうのはズバリ何でしょうかね。
まあ、そう、課題って、まあ、よくニュースとかで駅が混んでるとか、それはまあ武蔵小杉じゃない方も皆さん知ってるようなことだとは思うんですけど、
そうですね、よく報道されてますからね、は
い、
ま
あ、それじゃなくてですね、どっちかというと人が集まるような施設がないのかなっていう、武蔵小杉っていうところはちょっとまあお客さんと話してても思いまして、まあお客さんによってはまあ次のできる施設に映画館があったらいいねとか、
いいですね、
映画館ね、
あとはやっぱりキッザニアとか、まあ、キッザニア豊洲にありますけども、やっぱりキッザニアがあるから豊洲に行くとか、
はい、
映画館があるからどこに行くっ ていう、そういうのが多いと思うんですけど、ちょっと武蔵小杉あのそういうのが少しないのかなっていうふうには思ってて、まあキッザニアを誘致してもらうとか、そうするとやっぱりその辺からキッザニアに来るために武蔵小杉に来ると、映画見るために武蔵小杉に来るとか、だからそういう施設がもう少しあったらいいのかなっていう、まあ買い物する施設はいっぱいあるんですけど、ちょっと娯楽施設っていうここに人を集めるような、そういった施設がもうちょっとあるといいのかなっていうのは個人的にはお客さんと話してたりすると思いますね。
わあ、じゃあちょっと形になっていくかもしれませんね。
まあ、ぜひそう映画館とかだと仕事終わってから見に行ったりもできますしね、したいなとは思いますけどね。
鈴木さんがここまで熱く語ってくださるってことは形になりますよそしたらあのキッザニアで働く人はここのメンバーみんないますから、
はい
はい、あのね、ルーロー姉さん、はいはい、あの幼稚園のね、はい、子供たちにね、はい、向けて ね、 そ、 ねそれからあのガブナーのユーユーはね、はい、アイドルという体験をしていただいたりとか ね、 ね、はい、私司会ですみたいなね、はい、感じでやらせていただけるの、ね、ぜひ形にしてください、はい、よろしくお願いします。
その力もないんですけど残念ながら
さあもう一つ、武蔵小杉の移り変わり、そして武蔵小杉の良さ、これ鈴木さんから見てどう思われますか。
まあ、あの冒頭にあの笹田さんの方からおっしゃいま、はい、あの、はい、話ありましたけど、やっぱアクセスがいいっていうのはやっぱりあって、ね、
はい、
まあ、副都心東京にも1本で行けますし、うん、まあ、成田空港羽田空港、これもバスなりな、あの電車で1本で行けるというところって本当につば抜けて、都心でもそれほどこれ何利便性のいいとこはないんだろうなというふうには思っています。あとは本当にあの営業ここに入って15年ぐらい前からでもですね、本当に横須賀線の駅ができたりっていうところでは本当にあの新横浜もすぐ行けるようになりましたし、
そうですね、
本当に便利になったなっていうところと、うん、まあね、本当にまあ、かぶっちゃいますけどお買い物も完結できちゃうこの街でっていうところではすごいいいところだなとは思いますね。
だって鈴木さんディズニーランドもバスで行けるようになっちゃったんですよ、武蔵小杉から。
はい、あ、バス出てるんですか。
そうですよ。
知らなかったです。
そうで、あのディズニーランド行けちゃうんです。だからベビーカーのねママさんたちはかなり楽だと思います。
そうですよね、
はい、なんかここで一つお便りが、
はいはい、先ほど の、 あの都市開発ではないですけど、うん、映画館できたらいいっていう話から、はい、それにあった、コメント、はい、メッセージをいただきまして、はい、常連リスナーのペコちゃんさん、
あ、ペコちゃんさんありがとうございます。
ありがとうございます。不動産屋さんに対して、うん、最近街づくりの主役だと思うのですというコメントをいただきまして、街づくりの主役というふうにね、
その建物と建物の売買だけではなくて、はい、やはりペコちゃんさん大丈夫ですよ、武蔵小杉にキッザニアできますよ
映画館もね、きっとできますよ。
いや、ペコちゃんさん本当ありがとうございます、はい、そういうね、あのイメージがどんどんどんどんついていってるのかもしれませんね、街づくり、
まあ、子供さんもだいぶここ最近やっぱり増えたなって道、うん、歩いてて思うので、はい、本当にキッザニアとかあるとすごく、まあ、なかなかやっぱり街の中に大きな公園がなかって、うんうん、割と公開空地で保育園の子たちが遊んでたりするのは見るの で、 で、ね、なんかそういう施設があって、うん、子供が割とが行けるようなところがいっぱいあってくれると、はい、嬉しい、嬉しいなというとあれですけど、はい、いいなって、ちょっと公開空地で遊んでる子とか見ると、うんうんうん、うんって思っちゃうところがちょっとあるので、はい、できればそういう公園だとか、はい、キッザニアとか子供のための何かももっといっぱいあったらいいなって思いますね、
はい、
はい、
ぜひお願いします、はいはい、鈴木さんが中原区や武蔵小杉で好きな場所とかおすすめの場所ってあります？
あ、そんな、まあ、個人的にはあの飲みに行くことがやっぱり多くって、
はい、
これも笹田さん
DJ 稽古と一緒だ。
あ、そうですか本当に武蔵小杉も本当にあの冒頭にこれも笹田さんもおっしゃいましたけども、はいはい、あの古き昔と今とこれが完全に混在してしまって、うん、かなり面白い街だなと、はい、まあ、あの飲みに歩いてもまあちょっと離れるとこんなお店あったんだと、うん、で入ってみると結構美味しいというようなお店が結構あったりするので、はい、私も何軒かあの歩ここから新丸子歩くまでに何軒か見つけてますけども、はい、まあたまに見つけてないとこ入って入ったりはしますし、はい、そういう点ではあの皆さんもこうね、いろんな いつもと違うところにちょっと行ってみると割と美味しいお店があったりしますね。なるほど、はい、というところですね。
特に特定はしないけれど、まあ、皆さんにはその混在するね、はい、新旧混在するお店、はい、ぜひ行ってみてほしいというところですか ね、はい、私サンちゃん食堂好きなんですよ。
あ、はい、あの、はい、島
国ですね、とかあと先日スキズキさんっていうと、スキズキっていうところも行ったらすごい良かったんですけど、はい、ご存知ですか。あ、今度行ってみてください。はい、はいはい、さあ最後になりますが、はい、鈴木さん告知がありましたらお願いいたします。
はい、まあ、営業にはちょっといろいろやっぱりスタイルがあって、先ほどの、あの営利をこう追求するような会社さんもありますし、まあ、俗に言うイケイケの営業ですよね、うんうん、そういう会社さんもあるし、まあ、いろんな営業があると思うんですけども、うん、あの私どもの方は、まあ、関係したお客様がですね、満足していただけるかどうかっていうのも評価の対象だったりするような会社ですので、まあ、ご購入だとかですね、ご売却、まあ、不動産に関してのこと何でもいいですけども、ちょっとなんかお困りごとがあったら、なんかそういう会社があったよなというところで思い出していただければすごく嬉しいかなというふうには思ってます。またちょっとあの会社の方でですね、プレミアムサイトという、まあ、武蔵小杉のサイトをあの立ち上げてまして、再開発のマンションですね、はい、こちらを、まあ、比較検討できるようなサイトになってます。あんまりあの売れ売れ買い替えっていうようなサイトじゃなくてですね、はい、本当に街をこうタワーを比較できるっていうようなサイトになってまして、はい、まあ、それもご興味あればちょっと武蔵小杉プレミアムサイトと打っていただければ割と簡単にあの上の方に出てくると思いますので、はい、ぜひちょっとご覧いただければとは思っております。
はい、そのサイト見たら鈴木さんのお顔が出てくるとかないですか。
あ、会社の名前もほとんど出てないあの商売性がすごく薄いサイトと言われているので、
ね、バーンと鈴木さんの顔がこう出てくるのかななんて思ってお伺いしてますね、
みんな消しちゃいます
何をしていますか。
はい、どうもありがとうございます。さあ、もうこんな時間になってしまったんですが、本日のゲスト様もう一度ご紹介したいと思います。住まいと地域に関することならお任せあれというね、東京建物不動産販売株式会社武蔵小杉支店支店長でいらっしゃいます鈴木慎吾さんにお話を伺いました。鈴木さん、どうもありがとうございました。さあ、この後は、はい、リクエスト曲、はい、ルローネさんからです。お願いします。
はい、我らが小杉スイッチオンの MC には天才的なアイドル様がいらっしゃいます。そんな楽曲です。聴いてください。 YOASOBI さんのアイドル。無敵の笑顔だらくメディア、知りたいその秘密ミステリア。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
こんにちは、スイッチオンファミリーのゆうゆうです。小杉スイッチオンでは番組作りをご支援くださるスポンサー様を随時募集しています。毎週番組中に放送する CM スポンサー様のほか、一口からお申し込みいただける応援協賛も大歓迎です。いただいたご支援はより良い番組作りのために大切に使わせていただきます。詳しい情報は小杉スイッチオンホームページをご覧ください。皆様の温かいご支援ご協力よろしくお願いいたします。
さあ、あと残りね少しとなってしまいましたが、1分防災いきましょうかね。ルローネさん、お願いします。
はい、今南の方、沖縄の方ではね台風6号が来ていて、ちょっといろいろあの悪天候が続いて ね荒れておりますけれども、うん、そんな中中と言いますか、台風の備えチェックリストというものを、お届けしたいと思います、はい、台風の備えチェックリスト8つあります。1つ、
はい、
お庭とかに物干し竿や植木鉢がある方、うん、ぜひ家の中へおしまいください、
ね、大変なことになっちゃうからね、
はい、はい。2つ目、側溝ですとか排水溝はお掃除をしておき、水の流れが滞らないように気をつけてください、うんうん、はい。そして3つ目、雨戸やシャッターを下ろす、もしくは補強をしてください、
はい、
はい。4つ、スマホやモバイルバッテリーの充電を、うん、あのフルでお願いします。連絡ができますからね。
確かに、
はい、うん。そして、5つ目、湯船に満タンの水をため、 飲むための水も結構用意しといてください。暑いですからね。はい。そして、1、2、3、4、5、6個目、うん。ボンベ式コンロや懐中電灯、非常食などの非常用品の確認。そして、それを7つ目、非常用持ち出しバッグに入れて中身を確認してください。そして、最後に家の近くの避難所がどこか確認し、家族とも情報共有をしてください。
はい、
台風に備えて、備えあれば、憂いなしでございます。はい。
ありがとうございました。ルロー姉さんからね、1分防災を伝えていただきました。はい、あっという間の、曲が、はい。
BGM がね。
はい、58分でしたが、いかがでしたでしょうか。ここでお便り、ルロー姉さん。
はいはい。
2つ紹介してもらっては、はい、私2つ紹介しようか。
OK です。お願いします。はい、1つ目、アルサトーさん、いつもお手紙ありがとうございます。
ありがとうございます。
メインパーソナリティの DJ ケイコさん、はじめ、スイッチオンファミリーの皆様、こんにちは。
こんにちは。
暑い日が続いてますね。はい、今日の武蔵小杉、今日は武蔵小杉についてですね、うん、街は移り変わっていきますね。自分が住んでいる厚木、本厚木も幼い頃とは少々違います。本日も楽しく聞きますということでね、聞いてくださってますかね、はい、ありがとうございます。そして続きまして、はい、ドキちゃんさんありがとうございま す。ホオズキのなんか豆知識をね、教えてくださってますよ。ホオズキの実は水で飲むと病気を治す縁起物とされています。ホオズキの、文字は赤く染まることから頬を染めるという説もあるんですよ、なんてね、あの豆知識を送ってくださいました。ときちゃんさん、ありがとうございます。ときちゃんさん、
あの報道番組なんで、こういうのウェルカムなんで、また教えてください ね。
ぜひぜひ、
はい、お笑い番組ではありません。ペコちゃんさん、もう一つね、いただいております。小杉スイッチの皆様、お元気ですか。どうやって暑さをしのいでますか。危険な暑さと毎日のような、毎日のように報道され、また、日の中は歩けないほどの暑さですね。さて、明日の情報です。幸い市民館では第3回幸い、夏休み基地2023が行われることになり、添付のポスターねつけてくださってます。ジュンジュンさんとオカリナ初心者3人が手伝いに行きます。私はミとソだけしか吹けなかったのに、なんとドから上のドまで吹けるようになりました。キラキラ星と蝶々が吹けるようになりました。お時間がありましたら、明日8月の4日午前10時から12時、幸い市民館の音楽室に来てください、ということでね、情報をいただいております。皆さん、明日、金曜日の午前10時から12時幸い市民館の音楽室ですよ。ぜひ行ってみてください。ありがとうございます、はい、さあ、たまちさん、フロッサポ情報いきましょう。けいこさん、ルロー姉さん、ゆうゆさん、しちゅさん、こんにちは。たまちです。フロンターレ情報です。先週行われたバイエルミュンヘンとの、親善試合は互角の戦いで0-0で前半を折り返しましたが、後半に失点、そのまま0-1で試合終了。ドイツのチームとの試合で若手の選手には良い刺激になったようです。ついで、昨日行われた天皇杯4回戦、高知ユナイテッド SC 戦、実業団チームとはいえ J1 のガンバ大阪と横浜 FC を破り、4回戦に進んだ来たチーム、一筋縄ではいきませんでしたが、後半に佐々木朝日がゴールを決め、これが決勝点となり、1-0で勝利、決勝ラウンドに進むことができました。対戦相手は今日3日に組み合わせ抽選が行われます。リーグ戦次節は8月6日日曜日、ホームでガンバ大阪戦、19時キックオフです。ネット配信し川崎 FM の中堅などで皆様の応援よろしくお願いします。ではでは、ということでね、田町さん、いつもありがとうございます。さあ、本日もお忙しい中、たくさんのメールをいただきまして、また最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ゲスト様、いかがでしたでしょうか。鈴木さん、
もうとにかく緊張しました。
はい、はい、あのリスナーの皆さんね、あの鈴木さんはさっきのゲストトークコーナーが終わりましてですね、 CM に入った途端に、うわー、緊張がほぐれて楽々みたいなことをねおっしゃってましたが、最高の笑顔で、最初からこの笑顔が見たかったなというところなんですが、最後に鈴木さん、何か言い忘れたことないですか。
まあ、本当に毎日暑いんで、
はい、
皆さん、私もそうですし、はい、スタッフの皆様の お体に気をつけて、
はい
はい、頑張ってまいりましょう。
はい、
鈴木さん、マイクの前に なんか話すことになるとまた緊張しない
で、ね、なっちゃいましたね。
はい、鈴木さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ご紹介いたしましょう。東京建物不動産販売株式会社武蔵小杉支店支店長でいらっしゃいます鈴木慎吾さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ここまでのお相手は酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子と、
はい、子供たちに歌を届ける政治歌手歌のお姉さん兼元気保育士のルルお姉さんでした。
はい、どうもありがとうございます。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒーほか各社の提供でお送りしました。皆さんね、来週はですね、はいはい、なんと小学生たちが、うん、ゲストに来てくれますよ。この小学生たちがまたすごい
小学生ですね、
強者ですよ、
はい
はい、ですのでね、今日聞いているもしかしたら小学生の皆さん聞いてください。そしてね、はい、保護者の皆さんぜひね、なんか小学生の子たちが出るみたいよってお子さんたちに教えてみてあげてください。はい、この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒーほか各社の提供でお送りしました。ってもう一回言っちゃった。はい、それではみんなでさようならしましょう。いきますよ、せーの、さようなら。